向こう。はい。はい、どうもフリーアジェンダですよ。どうもどうも。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい。じゃあ今日はですね。
山本さん。
はい、何ですか。
僕はとても大事なことを発見しました。
お、そのファインディングを教えてください。
これはまずい事態です、山本さん。
どうしました。
それはこのフリーアジェンダについてなんですけど、
はい。
このフリーアジェンダの視聴者、たくさんいてありがたいなと思っとるんですけど、
ありがとうございます。
今ですね、この視聴者のアナリティクスを見てると、少なくとも YouTube で見ると、男女比率が、なんとですね、100対0では
い。
女性です。
逆？
そうです。100対0で男性です。
男性？ いや、ちょっと今普通に混乱したわ。
視聴者が100%男性だと、Google さんは言っとります。
いや、やばいね、このご時世において。
ちなみに Spotify とか、Spotify だと9割が男性と言っとるんで、少なくとも9割から9割5分くらい男性なのでしょう。
いやー。これは何なんですかね。僕らのフォロワーが男性比率が多いっていうのにも依存してそうな気もしますね。
これだからあれっすよ。楽に2倍にできるってことですよ。
いや、全然楽じゃないでしょ。大変ですよ。
女性というホワイトスペースを
はい。
獲得できれば楽に2倍になるということですよ。
そうっすね。いや、なんでこうなってるんですかねっていうのをちょっと考えましょうよ。
そうっすね。とりあえずソリューションはもう浮かんでるんで、
お、なんすか。
山本さんがやっている会社は何の会社ですか？
インターネットソフトウェアの会社です。
その中でも特にどういった業種の人たちを相手にしている、幸せにしようとしている会社ですか？
小売さんとか、あとはその小売のサービスを使ってる人です。
ですよね。小売のサービスを使っている人、ネットスーパーとか、普通のスーパーとかのユーザーは男性が多いですか、女性が多いですか？
半々ですね。
半々かい。 ネットスーパーとかだとそうか。
まあでも、もちろん女性比率の方が高いって世の中的には言われてますね。
なんで広告を出させてもらいましょうか、じゃ
ちょっと待って、よくわかんないんだけど。うちのパートナーに広告を出すんですか？
フリーアジェンダの。
じゃあ、例えば、ライフのどこどこ店に行って、カゴを持つじゃん。で、そしたら、こう、肉売り場のところにディスプレイがあって、どうもーっつってフリーアジェンダ流れてんの。
そう、もちろんそう。イトーヨーカドーのネットスーパーアプリとかも開いても、ポップアップで、フリーアジェンダ、ニューエピソードリリースとナウっていう。
で、そこで三国志の話ひたすら出てくるんでしょ？
いや、そうっすね。セブンさん、イトーヨーカドーさんとかの店内 BGM とかも、ちょっとフリーアジェンダにさせてもらって、
あ、ジャックしちゃう。
ジャックしてって、はい。
あれ、ジャックできたら確かにちょっと面白いね。
いや、めちゃくちゃすごい、あれ、宣伝効果でしょ。あれ、やばいでしょ。
あるね。それちょっといいか
例え
も
ば、
ね。
お願いします。
わかりました。ちょっと聞いてみます。
ちなみに全然関係ないですけど、スーパーの店内の BGM みたいのをめちゃくちゃ研究している元バンドマンの人のブログっていうのは、それ結構おもろいんで、興味あったら見ててください。
むちゃくちゃやばいな。それちょっとリンクくれよ、後で。
確かね、声優の何々店舗がね、こういう風な、近代ロックをかけてていけてるみたいなね、そういうの確かめっちゃ研究してて面白かった。
ロックかかってんだ。
そういうとこもあるらしい。
へえ、面白いね。確かにあれも一個のメディアだから、その広告枠っていうのは作れそうですよね。
でもスーパーの店内 BGM のその消費者のこう、なんだ、購買行動のとか結構研究されている分野らしくて、ちょっとアップテンポで、なんだろう、リズミカルなやつが多いとかは結構意味があるらし
ああ、なるほどね。
い。やっぱアッパーの方が人物を買うみたいな。
でも、どの程度リフトがあるのか、ちょっと怪しい気もします
なんか人に相当よりそうだしね。
ね。ねえ、AB テストしたんか、それ、みたいな。
時間帯とかにもよりそうだから、すごい、なん
そう
だろ
そう
う、多
そう。
そうだけどね、変数
そう
が。
なんだよ。まさに時間帯ってさ、その AOV、 カゴ単価を左右する一番でかい要素だったりするんで、なん
へえ、
か、
そうなんだ。
そう、曜日とかも、なんか本気でやろうと思ったら、同じ日、同じ、ん?ね、完全な同じ日ってものを作って、完全に同じテンポのコンディションで、で、それで、その曲だけ変えるっていう実験をしなきゃいけないんで、物理的にほぼ無理だと思うんですよね。
相当難しいよね。
うん。52周
まあそうだよ
MD
ね。
で商品も変わっちゃうんで。うん。
まあ多分それはなんかそういう、なんだろう、研究所っていうかラボの中での実験な気がするんだけど、その勾配コード変わるって、やっぱ実際の人ってさ、全然なんか違うじゃん。やっぱり急いでるからとかさ、早く帰りたいとかさ、レジが混んでるからどうしようとかさ、いろんなやっぱ心理的圧迫があるわけでさ、難しいよね。
いや、そうっすね。めっちゃいい話になってるけど、これ視聴
そうっす
者
ね。
率の話。
それもちろん、音楽と 購買行動の話をするポッドキャストなんですけど、我々は。
そうだった、そうだった。
でも女性5%、まあ、じゃあ5%だとしましょうや。どうしたもんかね。
いやー、なんか2つ問題があるなと思ってて、まあ、1個はコンテンツの問題で、なんか2つ目は、まあ、僕らのフォロワーの問題かなと思ってて、これ会社でもたびたび話題に出るんですけど、僕のフォロワー男性多すぎ説っていうのがあって、
そうだね。
で、ポッドキャストのディストリビューションはほとんどツイッターなんじゃないかなっていう、経路的には、初めの経路。その後はこう、なんか登録して、プッシュ通知でみたいな、あるかもしれないですけど、初めツイッターとすると、その僕とヒカルさんのソーシャルのプールに、だいぶフォロワーというか、聞いてくれてる人は依存してると思うんで、だから、翻ると我々の振る舞いの問題ではないかと。
ああ、ヤモティが悪いってこと？
我々
ヤモティが悪い的な？
まあ、我々ですね。
あれ、ツイッターってなんかちオーディエンスのデータみたいの見れないんだ。
どうだったっけ?アナリティクスに出てなければ見れなさそうだな。
なんか、ある気もするけど、めんどくさいからいいや。
僕が一回見てみましょうか。詳細。ああ、なさそうで
フ
す
レッ
ね。
シュ。意外になさそうですね。
なさそうですね。
まあ、企業とかもあるから、男女とかじゃないとか、いろいろあるのかな。まあいいや。
ああ、確かに。そもそもそういうの入力する項目もないですしね。ツイッターっ
な
て。
いけど、まあ、推定するんだろうけど、普通は。
そうだね。
でも、まあ、広告が重要なタイプのメディアだから、まあ、絶対にと推定はしてるとは思うけど。まあでもその、でもちょっと思ったんですよね、僕。まあその、まずこの件について話そうと思った時に、今日風呂入りながら考えてて、でもやっぱその、大抵こういうメディアで男女の推定みたいなやつが出てるのって、結局広告価値として使うために、まあ、彼らがその、他の、例えばまあ YouTube だったら他の動画だったりとか、ツイートだったら自分がしてるツイートとかから、まあ、無理やり推定して男女をつけてるってケースがほとんどで、まあ、普通に入
確か
力
に。
してるところが少ないから、で、なんでその男女の推定をするかって言ったら、結局その広告主とかにこう売りやすいからじゃないですか。
そうっすね。
で、基本的にはその機械学習とかベースで機械が判定してレコメンドとか広告出していくだったら、まあ、男女かどうかの推定自体そんなに重要じゃないとは思うんですよ。その人の思考自体を見て、当てていけばいいんで、その人がまあ女性だろうが、別に男性的なコンテンツが好きな女性だったら、男性のコンテンツ当てればいいだけの話だし、
間
その
違いない。
逆ももちろんしかりだし、だけど、その男女っていうふうに説明可能に分かりやすい形に直してあげなきゃいけないっていうのは、なんかそれが相手がその、なんだろう、レガシーな、昔からあるそういう男女とかデモグラで広告はこう当てるべきだみたいに思ってる人に対してプレゼンテーションする必要があるから、
間違いない。
みたいなロジックで作られたそのデモグラフィックに我々がこう踊らされる必要はあるのかみたいな感じでちょっと風呂入りながら切れてました。
確かに、すげえ、なんかシャープすぎて、で、それを風呂の中で切れてるっていうのはちょっと絵面として面白いですね。
マッパで切れ、一人でなんか、なんかおかしいぞ、それみたいな。
ああ、なるほど。あとさ、なんか同じようにこう、ソーシャルグラフ とか、あと、まあ、ツイッターとか、その、なんだろう、基本的に SNS って同族協調のフィルターがかかってるじゃないですか。
確かに。
なんか自分の、まあ、関心というか、自分に近い人がより自分に集まるようになっていて、で、まあ、結局、男性とか、男性的なものが好きとか、でもちろん男性的なものを好きな女性もいるけど、男性的なものはやっぱ男性が好きなケースが多いんで、まあ、集まってくるみたいなのがあると思ってて、まあ、逆もしかりだと思うんですけど、例えばなんかユーコスの YouTube のデモグラとか見たら多分同じようなことがあるんじゃないかなと思ってて、ほとんど
そうだろう
男性は
ね。
見てませんみたいな。
いや、そうだろうね。
だからこのフィルターバブル的なものを があるうちは、なんだろう、このオーディエンスのダイバーシティみたいなのって生まれ得ないなっていう。
そうだね。どうなんだろうね。結構気になるな。まあ、確かに1個はそもそも僕らのコンテンツを知るというか認知したりフォローしたりする時点でもうその網がかかってて、まあ、男性がすでに多いっていう可能性も、まあ、ある。まあ、そこの問題は結構すでに大きいとは思
そうう っす
け
ね。
ど、その後に僕らのコンテンツを女性の方がまあ知ってくれてるとしたときに、でもあるなと思ってるのは、じゃあもしこのように、ポッドキャストがフリーアジェンダしかなかったとしたら、なんかもうちょっと男女比率は女性側も高まる気はなんとなくしてて、何が言いたいかっていうと、やっぱ、ポッドキャストの中でやっぱ女性が聞いて面白いコンテンツって他にたくさんあるから、
間違いない。
なんかその僕らが上に上がってこない、知ってるしフォローもしてるけど、別にわざわざ聞かないっていう可能性もあるのかなとは思ってて、なんかその、なんだろう。ポッドキャストってカテゴリーの中で僕らがナンバーワンになれる可能性が女性ターゲットって低いのかなみたいな。とかはあるかな。結構やっぱポッドキャストって面白い番組いっぱい実際はあるからね。
ありますね。古典ラジオとかね。
ああ、こっちぐらいしよ。
でも古典ラジオも男性比率めちゃくちゃ高そうだ。
ああ、どうなんだろうね。確かに気になるね。でも歴女って言葉があるくらい、やっぱ歴史ものが好きな女性とかは多いからね。
ああ、確かにね。実際どうなのか結構見てみたいけど、こう生々しいデータが出そうな気がしてます。あと
古典ラ
今、
ジオも、でも、どうぞ。
ごめん、1個言おうと思ったんだけど忘れたから先にどうぞ。
それ忘れたら俺が話した間にそのことを考えとるやろ。
確かに。
いや、古典も僕が聞き始めたけど、僕経由で妻に紹介したら結構妻の方がハマってるんじゃないかみたいなとこあるから。なんかやっぱ女性はこう、ハマるとディグる力がすごい強いみたいなところもあったりする気がするんで、歴史とかやっぱ掘りがいがあるんで、実は強いんじゃないかみたいな。
思い出した。今ので思い出しました。めっちゃありがたい。あのさ、去年さ、フリーアジェンダで最後ライブやったじゃん。
やった。
あの時のさ、タイムライン見たらさ、半分ぐらい女性だった記憶があるんですよ。
確かに女性いた、いた。
女性の方があの場にいた人は多かったと思ってて、多いというかその相対的な比率で見たら。確か60人とか合計100人ぐらい来てくれて、普通に半分ぐらい女性の方いたなっていう。
確かに。
そのファン活的な
ああ、なるほどな。
エンゲージメントの仕方が違ってる気がします。
なるほどな。それはあるかもしんないな。でもさ、どんぐり FM とかさ、なんか、どうなんだ知りたい。なんか女性結構多そうじゃない？
ああ、多そう。
マ
ど
チ
ん
ル
ぐ
ダ
り
も
多
どんぐりの
そう。
ファンだしさ、ファンだしさ。
りっちゃんもどんぐりのファンだしな。
いや、まあちょっとなんかそこら辺は特殊な ケースな気もするけど。
確かに。確かにな。なんかあの2人のコンテンツってこう中性的というか、まあ、別に男女っていうデモグラではなくて誰でも楽しめる内容になってますよね。
コンテンツの内容もそうだけど、やっぱトーンが結構、なんかいい、ちょっとやっぱ僕ら少しなんだろう、まあ、男性社会マッチョ的な感じのトーンを醸してるけど、イルフわですよ感が薄い。
確かに、もうちょっとゆるふわに振っていきたいですね。
だいぶイルフわになったって言われてるよ、昔に比べると。
それは間違いないんだよ。もうちょっと行こうか。
まあそうだね。ただまあ結論から言うとまあ、まあ女性が少ないことは別になんかデータ上の話で悪いことではないが、まあとはいえ女性にも聞かれていきたいとしたときに、まあ結論、矢本が悪いみたいな、そういうあれですかね。
そうですね。まあ、だから僕の責任でスーパーにフリーアジェンダを流すっていうプロジェクトをスタートするっていうのが結論ですね。
確かに。確かに。じゃあ、ちょっとその責任者の枠をオープンしてください。
わ かりました。採用させていただきたいと思います。
広報、かっこフリーアジェンダ。
やばい。誰も来なそ
作ろう。広報、かっこステーラーと、広報、かっこフリーアジェンダと、広報、かっこコーポレート分けよう。
採用広報とプロダクト広報とフリーアジェンダ広報がいる。
大変だな。
大変な会社だな。はい。
はい、でも結構僕の周りでは女性でもフリーアジェンダ聞いてるって人多いですよ。
もう、なんだろうね、そのバイアス感というか、やっぱフリーアジェンダって、その顔の見えない人にも結構ね、何千人って聞いてくれてるわけだから届いていて、で、たまたまヒカルさんの周りは、その仲のいい人が男女比率が割と整ってるってだけかもしれない。
まあそれもあり得るし、あとなんか例えば僕の周りで女性でフリーアジェンダ聞いてる人って、僕がスタンド FM で知り合った人とかも結構いて、
ほう、なるほど。
僕のスタンド FM を聞いてた人がフリーアジェンダ側に流入して、やっぱなんかまあ、女性だからとかはないと思うんだけど、やっぱそういう人たちって集中力すごいなと思って、何回かこう、スタンド FM のライブとかで話してるうちに、なんかフリーアジェンダこの前知って、やっと全部聞きました。今2週目ですみたいな感じのコメントとかくれたりとか、なんかやっぱディグル力が高いのかな、女性ってみたいな感じで勝手に思うことが多いんだよね、
す
僕は。
ごいね。すごいな。だってさ、2回聞いてためになるコンテンツって数えるほどじゃない？
まあ、1回目に聞いてためになるコンテンツも数えることだでしょ
間違いない。
それ
間
でいい。
違いない。
でもね、そう、どうせ話すなら、まあ、話すコスト自体はそんなに同一のままなんで、やっぱ多くの人に聞かれる方がそれは楽しいし、まあ、いろんな意見にさらされたくはあるよね、せっかくなんで。
そうっすね。いやー、そうだな。いや、もうちょっとふわふわしていこう、結論は。
確かに。じゃあちょっと、もしこれ聞いてる女性リスナーの方いらっしゃったら、いや、こういうふうな話をした方がいいと思うよとか、そういうお便りをお待ちしてます。
確かに、なんか、
来
何
た
か
こ
し
と
らの
ないけ
形
ど。
でね、フィードバックを。フリーアジェンダのツイッターアカウントに DM すると、そこにつながってるのはマチルダなんで、ちょっと心 理的
確か
安
に。
全性が低いかもしれない。あ、低い、
確か
高い
に。
かもしれない。
確かに。俺らのような
そうそう
マッチョ野郎はいないんで。
そう。そうそうそうそう。
確かに。フリートでもしますか、じゃ
そうしましょう。町浦さんお願いします。
あ。まあ、ぜひね、まあ、女性っていうか、いろんな人に聞かれていきたいですね。多分、本当に我々、まあ、なんだろう、やっぱ狭いなと思ってて、男女比率もそうだけど、年齢で言ってもなんかこう、25から34みたいのが、ほぼ
そうだ
ほぼ
ね。
だし、
そうだね。
まあなんか、それはそれで悪いことではないし、その尖ってするさもいいとは思うんだけど、まあしかし我々は何の話でもできるとは思ってるんで、いや、やっぱ古典ラジオはすげえわ。
資金調達もされてましたから
メルカリの人からね。
ね。ね、あれどういうことやねんって感じしますけどね。
いや、なんで俺に声かけてくんないんだよ。
え、コテンさんが？
ホテンさんっていうか、いや、まあ、それはおかしいけど、でも、いや、普通にメルカリもね、トミーさんと入れるなら俺もちょっとついていきたいよ、それ。
そうなんだ。
普通に、いや、ホテンめっちゃファンだもん。だし、なんか、ああいう風なビジネス、どうやってんのかとかめちゃくちゃ興味あるけどね。
ヒカルさん、コミュニティに入ってる？古典の。
入ってない。
あれ、月1000円ぐらいだっけ？サブスク。
ああ、そうかも。
多分、それでもう月100万とか数百万ぐらいの売り上げが立ってるですよね、確か。
すごいよね。
すごいけど、どうやってスタートアップ的なスケールするのかみたいなのは、結構、どうなるんだろうなって思って眺めてますよね。
まあ、そうだろうね。
資金調達しちゃったからね。
いや、まあ、
はい。
そんな感じで。
はい。そんな感じで、今回はそんなとこでした。
みんな聞いてね。
はい。